皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。気候ネットワークもですね、セミナーをウェブでやるということをね、初めてして、なんとかねうまくいってよかったかなというふうに思うんですけれども、脱炭素セミナーね、その中身をですね、今日は後で少しご紹介をしてみたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。一つニュースが、紹介したいんですけれども、このオンラインの、ねニュースなんですけども、アメリカのデイビッド・ウォレス・ウェルズさんという研究者の方が、ね、書かれた記事がありまして、温暖化が地球を冗談ではなく痛めつける根拠ということなんですね。一般的に考えられているよりも気候変動の実態ははるかに深刻だということなんですね。ゆっくりとか起きてないとかいうこともあるが、それは思い込みに過ぎないということです。で、この、その原因となっているのが化石燃料を燃焼しているということなんですけども、これはですね、大量絶滅の時の少なくとも10倍の勢いで私たちは二酸化炭素を排出しているということなんですね。で、これ本当に二酸化炭素の、濃度っていうのは過去80万年いや1500万年で最も高いレベルになっていて、この地球をね、痛めつけているようなところがあるっていうので、これは本当に私たちの仕業ということだというふうに書いているんですね。で、シリアの内戦が2011年に始まったんですけれども、ここで約100万人の難民がヨーロッパに流入をした。で、そのやっぱり、元々の原因がですね、気候変動と干ばつなんだということなんですね。で、これが、パニックが起こり、ヨーロッパがね非常に混乱をしているということも、つながっているんですけれども、この難民がですね、2050年には1億4000万人を超えるというふうに世界銀行は予測をしている。で、国連の予測はもっと厳しくてですね、気候変動に起因する難民が2050年には、2億人になるということなんですね。本当にこれは大変なことで、それを受け入れる先なくなってないっていうか、もう本当にそこはね、ちょっとこう世界的な混乱を引き起こしてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。その間いろいろ変わってきたことはあるんですけども、温暖化対策が進んだ中でですね、ただやはり、このままではまずいんだろうということなんですね。で、最悪の予測を見逃すってことで起こりうる事態を軽く考えてしまっているんじゃないかと。で、気候変動の懸念っていうのは半世紀前から指摘されていて、楽観的な意見がことごとく外れてきたということを考えると、むしろ最悪の予測こそね、指針とすべきではないんじゃないかということなんですね。で、2度で起こるということがね、いろいろ書かれていまして、地表部を覆う氷床の消失が始まったり、4億人が水不足に見舞われる、赤道帯に位置する大都市は居住に適さなくなる、北半球でも夏の熱波で数千人単位の死者が出る、そういうようなね、これは2度上昇ということなんですけれども、これが3度あるいは4度ではどうなるんだろうかということなんですね。4度上がると日本を含むアジアの大部分が居住不可能になるということなんですね。そうでしょうね。4度上がるということはなかなかもうね、2100年までの温暖化を、過小評価してるんじゃないかということなんですね。で、こちらの方も少しこうね、こうなったらもう仕方ないということじゃなくて、もうこうさせないようにしなきゃいけないということをね、絶対にこう起こさないということをしないといけないのかなと思うんですが、これ、4度起こったらどうなるか、デング熱感染者が800万人になると。地球規模の食糧危機が毎年起こる、河川の氾濫被害がインドでは20倍、バングラデシュで30倍、イギリスで60倍に増えるというようなこと、複数の気象災害が、 一箇所で同時発生することが増えて、損害は世界全体で600兆ドルに達するというようなことをね、まあ予測をされているということなんですね。で、4度から5度上がるとなると、もう地球全体が生命の住めなくなる星になりかねないというようなことがあってですね、まあ今私たちがね、これを止めなければ、食い止めなければいけない世代ですよということで、締めくくられているわけなんですけども、まあ、ちょっとね、本当にこれまでことごとく、楽観的な意見が外れてきたということをね、見てみると、これぐらい深刻にね、考えていかなきゃいけないのかなというところで、紹介をさせていただいたところです。で、3月11日にですね、気候ネットワークがもともと、脱炭素セミナーということで、予定してたんですけども、人が集まるっていうことは良くないっていうことで、ウェブによる、配信でセミナーをやりました。これは気候ネットワークとして初めてだったんですけども、まあ、本当にこうね、ウェブでのこのセミナーっていうのも可能なんだなというふうに、ちょっとこう実感をしたわけなんですね。で、わざわざ遠方から京都に来てもらわなくても、自分のパソコンなりね、なりでこう見ることができるということなので、これも一つのやり方じゃないかなというふうに思うんですが、これ、メインの先生がですね、この資本主義の新しい形という、まあ、岩波書店から出ている本、ね、これを執筆された京都大学の諸富徹先生だったんですね。ちょっとこの内容をですね、紹介ができたらいいかなというふうに思うんですけれども、新しい、資本主義の新しい形ということなので、いわゆる、まあ、経済の、専門家からの視点分析、それから産業政策とか雇用政策とかね、本当にこう人々の仕事暮らしに直結して、そして温暖化を防いでいかなければいけないためにはどんなことが必要かということで、お話をじっくりしていただいてですね、まあいろいろ学ぶこと多かったんですけども、今資本主義の非物質主義的転換が起こっていると、我々ね、いろいろ物を作ったり売ったり、して、生活を消費したりして生活してるわけなんですけども、その、物的なものから、非物的なものに、変わっていってると。で、それが世界がですね、そういう転換が起こることによって、CO2 をあまり出さないで、経済成長を遂げていくというようなことが起こりつつあるんだけど、なかなか日本はそれができていないんじゃないかということなんですね。で、それを、するためには、人的な資本投資が行われるべきだということで、教育訓練の投資機会提供を政府がする必要があるんじゃないか。これも、結構日本が遅れていましてですね、そういうことができていないと、なかなかこうね、新しい、資本主義が生まれてこない、産業政策としてうまく機能しないということで、これ本当に日本なんかはですね、教育訓練投資の、GDP 比なんかがですね、0.15% ということで、世界の他の国々から比べるとですね、非常に、少ないということなんですよね。そういうことが、大きな問題になっていて、この社会的投資国家ということをね、やっていかなきゃいけないんだろうなということなんですが、その、中でですね、積極的な労働市場政策、働き方に関してですね、一つはその同一賃金っていうことが、一つ、柱となる政策で、これ賃金の低い労働者の保護政策や、単なる、格差是正策ではなくて、企業の淘汰を引き起こしたり、産業構造の転換を引き起こす、厳しい政策なんですけども、その過程を通じて、例えば、スウェーデンは経済全体の生産性が高まるというような、メリットがあるということなんですね。で、このあたりちょっと、いろいろとご紹介したいところはあるんですけども、それで、基本的には、労働者は守るが企業は守らないというね、ところでうまくいってるんですよね。 で、まあ、これどう解釈するかということなんですけども、まあ、労働者を守る労働力がね、ちゃんと労働者が守られて、まあ、儲かることができない企業というのは淘汰されて、それがより、高付加価値を生む、産業に変わっていくということなので、基本的にはなんて言いますか、労働者が守られて、それが引いてはやっぱり企業も守られていく形になるんだろうなというようなことが、実際は起こっているわけなんですよね。なかなかそれが、日本では、できてなくって、まあ、それゆえ、まあ、デカップリングという、CO2 排出量と、経済成長がうまく、ね、できていないというようなことがあったり、日本の中ではですね、CO2 の大量排出の、業種のパフォーマンスを見たところですね、炭素生産性、まあ炭素をどれくらい使っていて、どれくらいそれから、まあ、儲けができて出ているかということなんですけども、それがやっぱり低いんですよね。 で、ですからこういう業種は同時に、収益率も低くて、だから、CO2 はたくさん出してるんだけども、もう蹴ることができていない企業っていうのが結構あってですね、そういう傾向があると。でそうじゃなくって、まあ、CO2 をそんなに出さないで、生産ができている企業の方がやっぱり儲けが大きいんだというようなね、ことがこうデータとして示されているわけなんですよね。で、それがですね、そういうふうな方向に、変えていく必要があるんじゃないかと。でそのためにはですね、やっぱりカーボンプライシングという炭素税とか、排出量取引制度とか、やはりその炭素にね、お金がかかる、ね、炭素を出すのはやっぱりお金を、徴収するんだというような制度が、政策が必要だと。でこれね、本当にこう経済界はすごく反対をするんですけれども、外国の、その例を見てみるとですね、そのカーボンプライシングを、やってる国ほど経済成長が高くなったりですね、あるいは、雇用が生まれたり、その炭素税の値段が高いほど、経済成長につながっているというのは歴史としてあるわけなんですよね。で、炭素税導入が、している国が日本よりも随分と経済成長しているなんていう、まあ、本当に、まあこれまでの統計的データで示されているので、まあそういうことをしっかりやっていって、産業構造の転換につなげるべきじゃないかというようなことが、専門家のところからお話があったということです。で、これ岩波書店から出ていて、結構ね、分厚い本なんですね。250ページぐらいあってですね、資本主義の新しい形という、本です。2600円プラス税という値段もかなりするんですけれども、諸富徹先生が書かれて、まあ、読むのに時間かかるかもしれませんけど、ちょっとね一度、手に取って読んでもらうと、今ご説明したようなことが詳しくね、書かれていて、なるほどな、面白いなというふうに私もすごく、感じたところがあったので、紹介をさせていただいたところがあります。ということで、気候ネタクとしては、いろいろね、こういう、まあ、中身のあるお話を、またウェブで配信なんかもしていけたらいいかなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。今日は、気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りさせていただきました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。